せーの、
日本のごはん。
この番組は専門分野も動物占いも様々異なる3人が日本の食べ物と食生活について好き放題喋っていく番組です。こんにちは、パーソナリティの秋です。職業はビジネスコンサルタントをしております。動物占いはプロ評です。よろしくお願いします。
フリーランスで管理栄養士をしている丸尾和樹です。動物占いが羊です。よろしくお願いします。
日本料理の料理人で動物占い象の臼井花子です。よろしくお願いします。
はい、シーズン1の、ね、3話目になります。シーズン1は、和食の始まりと発展ということでお届けさせていただいているんですが、この3話目はですね、現代の食生活、日本人の栄養摂取の変化、これについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。それでは、羊さんよろしくお願いします。
なんかすごい僕がセミナーするみたいな感じになってますけど
羊さんお願いします。ま
あ、だからこれまでの流れで、その日本のご飯がどうやって、まあ、お米の話が始まったっていうところで、はい、で、まあ、江戸時代の話を前回していただきましたよね。はい、でその中で、まあ、ようやく現代に来ましたというのが今回なんですけど、うん、まあ、長い歴史の中でその日本人の食生活もいろんな変化をしているんですが、まあ、特にこの戦後ですね、なのでここ、まあ、70年80年ぐらい、うん、でかなりその日本人の食べているものだったり、
はい、
まあ、それに伴ってその栄養摂取している栄養のバランスだったりしたものが、うんうん、かなり変化してますよと。
そうですよね、
はい、いうことなんですよね。でじゃあ具体的にまずどういう変化があったかっていうのをちょっと見ていきたいと思うんですけど、
はい、
まあ、なんかこうイメージとしてですね、一般的なイメージとして結構その現代人はカロリーを取りすぎているみたいな、
うん、
昔の人に比べると、
うんうん、
そのあんまり動いてないのにたくさん食べているっていうイメージ持ってる方結構多いかもしれないんですけど、
はい、
実はですね、その摂取カロリーで見ると減ってるんですね、むしろ。
ほう、
はい、
う
ん、
そうですね、
はい、
前回の、お話の中であった江戸時代と比べればもう減ってますし、大幅に、
うんうんうん、
米食べてない。
あ、江戸時代はどうかな。ただ江戸時代はあんま油とか取ってないんですよね。
う
ん、
あ、そうか、カロリーだから、
カロリーで比べると
量で換算できないってことですね。
うん、そう、ちょっとわからないんですけど、はい、その戦後の話ですね。
はい、戦後から見ても、はい、
その戦後直後っていうのはもちろんまだ食べ物も少ないので摂取カロリーが少ないんですけど、うん、
はい、
まあ、そこから日本って幸いなことに割と短期間で経済復興したので、
はい、
摂取カロリーぐっと増えるんですよね。
はい、
でそれがだいたい1976年
うん、
を境に減少し始めるんです。
ほう。
でそれずっと減っていて、ね、現代の我々がとっている平均的な摂取カロリーっていうのは、うん、もう結構戦後ぐらい、戦後直後ぐらい少ないんですよ、うんうんうん、実は。
そう、
これ意外だと思うんですけど。
そうですね、
はい、実はそれほどカロリーとってないんです。でなのに、まあ、前回のエピソードでも江戸時代の人は太ってないって話があったんですが、
はい、
現代人メタボの人めちゃくちゃ多いんですね。
そうですね、
はい、40代以降だと男性は2人に1人、女性は5人に1人がメタボ体型、うん、
2人に1人すごいね。
男性はそうですね、腹囲だから、うん、お腹周りの内臓脂肪がですね、うん、溜まっているっていう状態で、だから摂取カロリーは減ってるのにむしろ太っているってですね、そこにこう謎があるわけですよ。
どうしてでしょう。
まあこれは、まあね、運動量は落ちてるのは事実だよね。
運動量は落ちてますね、まあ、消費カロリーが減っているっていうのは一つあると思いますし、うん、あとその大きな変化としてはカロリーは減ってるんだけど、はい、栄養バランスですね。
あ、
そのカロリーって三大栄養素って呼ばれる糖質、タンパク質、脂質っていう、うんうん、この3つからしかカロリーって取れないんですけど、うん、それのバランスが変わっているんです。
はい、
はい、で糖質が減りました。糖質が減って、
はい、
脂質が増えています。
油が増えたと、
はい
はい、
なのでその摂取カロリーの総量自体は減ってるんだけど、うん、中身の構造としてちょっとアンバランスになっている、
うん
うん、っていうのがその変化として大きいです、戦後の。
うーん、
どんどん日本人は糖質を取らなくなり、
はい、
脂質を取るようになったんですね。
まあ、つまりお米を、
そうです、お米の消費量が減った、
減って、
はい、で肉、油、はい、乳製品の摂取量が増えたということですね。
確かにそれで言ったらやっぱり、ね、さっきの江戸時代とつながりますね。江戸時代は
米ばっかだから
糖質の糖質がすごいみたいな、
はい、
で油は目指し1本しか、
そうね、少なかったですね。
少なかったっていうか、
それで質が すぎんだけどね。
少なすぎるんだけど。
そうそうそうそう。
でもその時はなんかそのメタボの人いなかったのに、うん、カロリー自体は減っていってるんだけれども摂取カロリーは、はい、
で
もバランスが大きく崩れたっていうことですね、う
んはい、これが本当短期間で大きく変わってしまったっていうことなんですよ。
まあ、確かに40年ぐらいですもんね、この。
そうですね、はい、本当、うん、40年とかそれぐらいで大きく変わってしまった、
はい、
で、まあその日本人の食生活ってかなりなんていうか特徴的なわけですよね。江戸時代とかもそうですけど、うん、要は糖質をめちゃくちゃ食べる民族なんです、
うん、
で油の摂取は欧米とかに比べるとすごく少ないんですよ、
うんまあ、そうですね、狩猟民族っていう意味合いではないですもんね、日本人。
そう、私たち農耕民族なんでね、
うん
うん、
っていうところで、そうそう、なのでそういう食生活をずっとしてきてるんだけど、
はい、
その短期間で急激にそのバランスが崩れたので、
うん
まあ、体が要はついていってないんですよね。一つは食がその短期間に欧米化してしまったってことですね、うんうんまあ、これが戦後の大きな変化の一つになります、
まあ、それでまあメタボが増えてしまったと。
そうですね、まあ、それだけじゃないんですけど、うんまあ、やっぱりその栄養バランスの変化っていうところが大きいなというところ。だからなんか単純にその現代人は食べ過ぎだっていう問題じゃないんですよ。食べている中身の問題が大きいっていうところ、
まあ、じゃあこうコンビニエンスストアに入り、
はい、
今日は何カロリーまでっていうのはナンセンスって話ですね。
うん、まあ、
ちょっとしたナンセンスになるかもしれない、
うん、もちろんカロリー取りすぎれば太るんだけど、まあ、逆に言うとカロリーだけを制限しても、うんそのまあ、肥満だったり病気は防げないっていうことですね、
うん
はい。やっぱりその食べる食材の数っていうものが減ってるらしいんですよ。その一食、お昼ご飯とか夕食とか一食あたりに取る食材の数っていうものも、はい、これもだいたい1970年80年をピークに減り続けているんです。だからその食卓の多様性が減っているっていうか、いろんなものを食べなくなっている。
それはなんでなんだろう。
これはやっぱり忙しくなったからじゃないですかね。
食事にかける時間が減ったっていうこと。
だからその戦後直後は貧しすぎて品数が少なかったんですね、
うん、それはわかるよ、
はい、でそこから経済が発展していって、
うん、
あいろんなもの買えるしいろんなもの食べられるっていうのに食材が増えたんです、
うんうん、
で今度逆にそのお金を食にかけなくなった、時間もですね、
うん、
お金と時間を食にかけなくなった、はい、とにかくお腹が満たされればいい、
あ
で外食とか中食のレベルも上がっていくってなると、もうそれで済ませちゃおうっていう。
極端な話、牛丼1個ボンで終わるってことです
ね。そうです、お腹満たされるので。
それになると玉ねぎと豚と米と、
はい、
牛だね、牛だ、牛
丼。そうですね、うん、急に豚にしちゃった
。そうそうそうそう、カロリーは取れるけど、はい、やっぱ食材の数が減るってことは、
うん、
その取れる、摂取できる栄養素の種類も減ってしまうので、
うん、
やっぱり体ってカロリーだけで回ってるわけじゃないですから、
はい
うん、そういうところが、じゃ脂肪の燃焼が悪くなったりとか、
うん、
あるいは腸内環境が悪くなって痩せ体質じゃなくなって、まあ、太る体質になってしまったりとか、
はい
うん、っていうところにつながってきてしまうということですね、
うん、なるほど。でもさ、これだけ外食が多様化してるならさ、外食の選び方ぐらいは考えればさ、食材数って増やせる気もするんだけどね。
そうです
ね、なんかそういうお店も増えてますよね。
うん、増えてると思います、うんまあ、コンビニとかでも最近は結構お惣菜とかもラインナップ増えてきてるので、
う
ん
うん、もう何十品目サラダみたいなの
も流行
ったりしたじゃないですか。
だからまあ少しずつ良くなってるのかなっていう気はしますけど、
ね、環境はね、
環境は、
はい
うん、
でも選ぶ側のリテラシーが上がらないと、どんなに環境を整えても変わらない。
そう、ね、結局なんかおむすびとカップ麺とサンドイッチになっちゃうんですよね、
うんうん、それだとさ、そもそも論よ、食の生きるために食べる、もちろん分かってますよ、生きるために食べるんです、生きるために食べるし栄養摂取のために食べるんだけれども、食の違う側面であるさ、やっぱり生活を豊かにして自分の人生を豊かにするっていう部分がなくなってしまうので、
うん、
食っていうことがただの栄養摂取になってったら、それこそいつも喋ってるさ、完全栄養食1個食べればいいじゃんって話になってっちゃうじゃん、うん
まあ、今なってますよね実際ね、うん、
それじゃあ何が面白いんだろう
でその食事に面白いっていう要素を求めてない方が増えたってことですね。
人生は毎日面白い方がいい。
いや当然その通りだと思います。だからそういう人に向けて、まあ、メッセージもね、あの伝えていくっていう話で、まあ、とりあえずですけれども、その不足している栄養素っていう、
は
いものが、ないどういうものが多いのかなみたいな話をね聞いていきたいと思います。
そうですね、うん、 やっぱりその食材でいうと食べなくなっているものって、まあ、まずお米食べなくなってますよねっていうところと、はい、あと味噌の消費量も減ってますよねっていうところ、うん、で飲み物に関して言うと緑茶の消費量も減ってますと。
あ、そうなの。
はい、
うん、
あの減ってますね。
圧倒的にね、
まあ、あのペットボトルの緑茶は増えてるんですけど、
あれは緑茶じゃない、あ、
緑茶ダメなの、まあ、そこまでは僕言いませんが、まあ、リーフ茶の消費量は減っているっていうところ、あとまあ、やっぱり魚介類の摂取量も減ってるっていうところはあったりとか、
はい、
あと豆だったりですね、
うん、うん、
やっぱその代わりに結局お肉、油、乳製品、まあ、これが増えちゃっているというところなんですよ、
はい、
でもこれ興味深いのがその戦後の食生活の研究みたいなのがあるんですね、はい、でその、まあ、戦後いろんなその食事の変化があって、じゃあどの年代の食生活が一番健康的なのかっていうのを調べてる研究があるんですよ、
うん、戦後の話です、
ね、戦後ですね、はい、1945年以降ですね、うん、調べてる研究があって、それでいうと1975年頃の日本食が一番いいっていう結果が出てます、
まあ、だから
昭和50年代
ぐらい前って感じですかね。
そうですね、ちびまる子ちゃんの時代ですね、
はい、僕が生まれるちょっと前ぐらいなんで、
僕もう生まれてないんです。
いや、私生まれてますけどそれがなんか
生まれてますけど、
生まれてますけど、私の時代、私の子供の頃を振り返ると、まず家庭にフライパンがない家っていっぱいあったと思う。
うん、
ほ
ー、煮物っていうのがメイン。
うんうん、そうですね。
あー、
煮込み、あ、焼きはあったね、あの魚を焼くって魚焼き網があって、
うん
うんうん、おそらく時代的に言うとホットプレートが出てきた時代で、
あ、うん、トトロですね。
トトロがそうなのかな、
トトロぐらいじゃないですか、
まあ、でもそうでしょうね、
サザエさんよりもうちょっと三輪バイクの時代じゃないですかね、
うん、
三輪バイクはもうないよ。
三輪バイクもないですか
あったけどそこまでないよ。
もうちょっと前、まあ、あれ地方だからね、
あ、でも所沢だからね、あれ、
あ、そっかそっか、
あっちはあったと思うけど、まあ、なんていうか、
まあ、そのなんでトトロに言えそう
なんで75年ぐらいって、
はい、
も一番わかりやすく言うとですね、あれですね、給食に白米が出せるようになった時です。
あ、
センターから白米を供給して、給食に水色の箱に入ったお米が、ご飯が提供されるようになったぐらいの時間じゃないですかね、関東近郊では。それまではパンしかなかったんで、給食に。
うん、まあ、とにかくね、はい、その時の食生活をちょっと聞きたいですね。
は
い、
あ、そうですね、はい、まあ、これ詳しくはお米ライフクリエイターの講座でやってるんですけど、
はい、
でも一つはさっきゾウさん言ったことなんですよ、そのフライパンを使ってない、
うん、
つまり油料理が少ないです。炒め物とか揚げ物が少ない、
はい、
調理法ですね。
うん、
調理法が、あの、まさに
煮る
だったり蒸す、生、
あ、
これが多い。
生、
はい、まあ、あのサラダとかです
けど、あ、そうか、野菜、は
い、野菜とかね、うん、っていうのが多い、まあ、刺身とか、
うん、で、あと、その網で焼く魚とかっていうことですね。
そうですね、うん、まあ、その調理法がまず違っていたというところ、うん、まあ、だからやっぱ一つ油の取りすぎっていうのは大きいと思いますね。
西市もそうよ、はい、
で、この年代ごとに調べているって話で、
はい、
まあ、1975年がベストっていう結果が出ているんですが、じゃあその前はどうなの、
うん、
で1960年も調べてるんですね、
はい、
でこの頃は逆に油が少なすぎるんです。
足りない、
油も少なすぎるし、タンパク質も少なくて、
まあ、全体的にもう足りない、はい、
もう大量のご飯を少量の塩辛いおかずで食べるみたいな食事なんですね、はい、だ、これはやっぱり あまり健康的ではなかったんですよ、
うんうんうん、
でそこから少し欧米化して、
はい、
1975年になるとちょっと油も増え、ちょっとお肉も増えみたいな。ただ現代から比べると全然少ないんですね、油の使用とかお肉の頻度とかが。でそこからさらに時代が進んで1990年、
はい、
でまた2005年、
はい、
ってなっていくとどんどん油が増えていくんです。でそうなるとやっぱ成績悪くなるんですよ。だから1975年がちょうど良かったっていう結果なんですね。つまり伝統的な和食に少し洋風な、まあ、調理法だったり、はい、食材が入ったっていう、この瞬間がベストだったっていう。
なんかあんまりイメージが湧いてない、
うん、
そのイメージの食卓が頭に上がっ、出てきてないな、
はいはいはい、
カレーライスが家で出るようになった。
はい、
うん、
あのリンゴと蜂蜜がとろり溶けてる CM にみんなすげえって思った。
あ、
うん、
まあ、でも詳しくこれをやるのはその未来の方の講座になる
ってことですね。まあ、ただまあこうリスナーさんもイメージ湧いてないとあれなので、
はい、
あの1975年の食事って完全和食ではないんですよ。それこそ、まあ、サンドイッチと か, なんか焼きそばとか、うん、チャーハンとかも食べてるんです。
まあ、焼くやつってことです
ね。はい、パンも食べてる、
はい、
でもやっぱメインはご飯なんですね、
はい、
メインはご飯だし、あとやっぱ魚を食べている、
うん、
で魚だけじゃなくて魚介類ですね、アサリとか貝類とか、
うん、まあ、ご飯、味噌汁、ここまでは想像つくんですよね。
そうですね、味噌汁もよく飲んでますね、はい、あとなんかおひたしだったり酢の物だったり、まあ、煮物だったりっていうのが多いですね。
やっぱハンバーグとかっていう話じゃなくなってくるってことですね。
ハンバーグはあんまり食べてないかな。
でもね、たまに出たよ。
うん、たまに食べてる。クリームシチューとかも食べてる。
うん、給食でクリームシチューが出るようになったぐらい。
だからね、バランスなんですよ。全部を別に和食にする必要もないんですね。うん、その健康に関して言えばですよ。うん、
はいはい、
この実験から言えることですけども。ただそれが現代は、この1975年を境に欧米化しすぎちゃったんです。油だったり、お肉だったり、乳製品だったりが増えすぎてるんです。これをちょっと前に戻せば一番バランスがいいっていう。
じゃあそんなに取り入れるの大変じゃないってことですね。
う
ん、
まあそれ人によるでしょうね。
あ、
ま
あ、
今の人の食生活によると思います。 あとね、品数結構多いんですよ。
それもね、なんかイメージがね、品数、まあ煮物とかだとたくさん根菜が入ってるとかっていうことですかね。
うん、あ、そうですね、その、食材の数もそうですし、まあ、一汁三菜とか二菜ぐらいですね。
うんうん、
つまりなんかその
ワンプレ
ート牛丼ボンみたいな、そういう話ではないと思います。ご飯があって、汁物があって、タンパク源のメインの主菜があって、あと一つ二つ何かおひたしだったり漬物だったりっていうのがついているっていう感じですね。
そっか。
うん、だから全体的な、まあ、品数とか食材の数が多いのと、あとやっぱ調理法、油を使う調理が少ない。で、あとはやっぱりその食材ですよね。お肉とか乳製品じゃなくって、魚介類とか豆類とか、
うん、
でご飯をよく食べているっていうことですね。で、そうすると、あのさっきそのバランスの話、栄養バランスの話をしましたけど、
はい、
ちょうどいいということが言われています。
うん、豆ね、よく出たよね。
うん、
煮豆だったり甘い豆だったり、ほんとよくお弁当に入ってた。
うん、
でもなんかこうね、無理して全部をやめるっていうか、少なくともそのフライパン調理を2回に1回やめてみるとかだけでも変わるかもしれない。
そう、うん、そうなんですよ。だ、前回その江戸時代の話をしたので、うん、なんかそんな1日何合もお米食べないといけないです、そういう話ではなくて、
うん、
そんなに今の食生活とかけ離れているわけでもないんですね。ただやっぱポイントはあるので、
うん、
そこを抑えてちょっと今の食生活を改善するだけでも、まあ、だいぶ変化はあるんじゃないかなと。
それで言うと、なんかこのね、未来の話かもしれないし、うん、今の話かもしれないですけど、そのテフロンのフライパンみたいなものずいぶん増えてきたんで、
はい、
その焼きの料理であってもその油を使わないで調理できるじゃないですか今は。
うん、
そういうことを取り入れていくと、そのいわゆる、まあ、肉ってなるとちょっと難しいかもしれないですけど、まあ、部位とかいろいろね考えたりとか、うん、まあ、他の焼きの料理であっても、
はい、
ガンガン取り入れていっても大丈夫になるってことですよね。
そ
ういうわけでもない。
まあ、他の問題がちょっと出てきたりもしますね、調理法でいうと。
あ、そうなん。
例えばお肉を調理するでも焼いちゃうと温度が高くなるんですよ、
はい、
でそうするとちょっと良くないものができますね。 AGE っていう、まあ、糖化されたものが増えてしまって、うん、老化とか病気につながりやすくなってしまうので、やっぱり煮るとか蒸すって素晴らしいんです。
はあ、
調理温度が低いっていう、その良さはやっぱ見直した方がいいのかなと思いますね。
じゃ、意外とその調理法にこだわるべきなんですね。
調理法大事です、
ね、調理法大事ですよ。
あ、そうなん
です
ね。
すごく大事だと思います、はい、
でも肉はさ、別にそのさっき言ったテフロンみたいな、じゃあつかないあるんだったらさっと煮るとかじゃダメなのって思うけど、
うん、
だってすき焼き的なね、あれお砂糖過剰に使うとまた NG なんですけど、
しゃぶしゃぶ、
ただ、うん、そう、しゃぶしゃぶとかをするなってことでもなんでもないんですよ。別にしゃぶしゃぶが悪いわけじゃないんですよ、
うん
うん、だから他の使い方あるけど、ただ今見ていると、まあ、私もね生徒いっぱい見てきて、やたらめったらみんな油で焼いたり炒めるのは好きだよねって、
うん、
多分楽なんですよね。
そう、楽だし早いから、
早いから、
うん、だってもう野菜炒めって結構市場じゃないですか、
うん、 野菜も取れるし、はい、まあ、簡単に作れるし、はい、うまいしっていう、
そうそうそう
ですね。それをゼロにする必要ないけど、私は本当1回フライパンをお休みするだけで変わると思うよ。
うん、あ、その1回っていうのはどのインターバルで？
1週間に1回。
あ、それであれば全然できるんじゃないですか、
ね、うん、で煮る行為にしてみる、
うん、そう、煮物のレパートリーを増やすって大事だと思いますね、
うん、
あとなんか個人的には煮物って結構いっぱい作って取っとく系なんだよね。
あ、美味しくなるしね。
そうね、
その炒め物って今食べる分だけ、
うんうんうん、
だけどその煮物系は結構作って 2,3 日、うん、カレーとかもそうじゃないですか、
ね、はい、
それはね、今度あれだよ、やっぱりね、個食の問題になってくんだけど、その家族の人数が減っちゃってることも結構重要で、やっぱり4人5人家族だったところのスタイルと1人で食べるっていうスタイルは、うん、それは違うよね。
いや、それも大きいでしょうね。品数が減ったとか食材の数が減ったっていうのは、生活様式が変化したっていうのは、
うん
うん、大きいと思います。
大きいと思うよ。だからひじきなんて1人分作れないじゃんとか、うん、ってよく言われる。
だからやっぱ、まあ、1975年の食事がいいって言ってるんですけど、それをもう一回やろうよじゃないんですよ、ね、
そう、
やっぱり僕たちの考えるお米ライフはそうではなくて、うん、じゃあそんな良かった食生活の時代がありました、じゃあそれをじゃあ今のライフスタイルでどう活用していきますかって、ここを考えないといけなくて、うん、まあ、それは2話先で話しますね。
はい、そうですね。それをしないとなんか家族増やしましょうみたいな、よくわかんない話になってくるんでね。
そう
ですね。
うんうんうん、そうだね
っていう感じですかね。
はい、
はい、それが、まあ、今回のメッセージだったっていう。
そうですね、はい、また次につながっていきます。
はい、はい、次回は、まあ、今回の内容を受けてよりその、まあ、今回とちょっと被る部分もあるかもしれませんけど、
はい、
健康的な栄養バランスとはどういうものなのか、うん、そして健康的な食生活とは何なのかについて深掘りをしていきたいと思っております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
それでは、最後にお知らせです。私たち未来日本型食生活協会では、お米ライフをもっと楽しむためのイベントや講座を開催しております。詳しい情報はインスタで未来日本型食生活で検索してアカウントフォローしてください。番組に対する感想やコメントも、インスタグラムのアカウントに DM で送っていただけるととても嬉しいです。その他の SNS でコメントやシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。